それでは今日はですね、使徒の働きの4章に入りますけれども、ですね、この使徒の働きはですね、この2章において聖霊のバプテスマを受けたこの弟子たちがですね、この異言を話し、それからペテロが立ち上がってイエス様を述べ伝えて、そして教会が始まり、そして3章においてですね、ここでこの40そうですね、生まれつき足のなえた男をイエス様の名によって立ち上がらせたことによって、それによってイエス様の名をまた述べ伝えた、このペテロの説教で終わったわけなんですね。で、その続きになるんですけれども、必ずや出てくること、この神様の働き、聖霊の働きが顕著になると出てくることというのが反対であります。で、そして、迫害であります。反対する働きが必ず起こります。イエス様がヨハネの福音書においてですね、この十字架につけられる前に、この世においてはあなた方は患難があります。また、あなた方をこの世が憎むけれども、それはあなた方を憎むのではなくて、あなた方が私に属しているから憎むんだよということもイエス様が言われたわけなんです。私たちがイエス様を信じるとですね、こんなに素晴らしいこと、こんなに愛とか善であるとか、そのような素晴らしいことを周りの人も認めてくれるであろうというふうに思ってしまうんですけれども、むしろその反対のことが起こってくるよということがわかるわけなんですね。で、具体的にこの4章からそれが起こるんですが、その中においてでさえイエス様が言われた聖霊をがあなた方の上に臨まれると力を受けて、そして地の果てにまであなた方の私の証人となるというですね、イエス様の約束が続けて進んで起こっていくとい う、この不思議というか、神様のこの反対勢力をも凌駕していく働きを見ていくことができますですか。では、ですね、そうだ、ごめんなさい、入る前にですね、イエス様はこのようなことをヨハネの16章の33節で言いました。あなた方は世にあっては患難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。勝ったんだ、すでに勝ったんだということですけれども、それを具体的にですね、人たちを通して見ていくことができますが、では一節ですね、彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになったということでありますね。イエス様のことを述べ伝えて、その結果として、男の数が5000人ほどになったという驚くべき出来事が起こっていますけれども、ここで今彼らが民に話しているのは覚えていますか？神殿の敷地内でありました。その宮に行って祈りを捧げるために彼らが行った時に、その生まれつきの足のなえた男に出会ったわけなんですよね。ソロモンの回廊のところに彼らが集まってきたので、そこで述べ伝えていたわけなんです。で、そこでこの宮の守衛長と言ってますけれども、祭司とかサドカイ人たちとかありますが、そのユダヤ教の、管轄、その神殿を管轄しているその上の人たちがですね、ここで困り果てたということを言っているわけなんです。で、なぜかというと、死者の復活を述べ伝えているからだということなんですね。で、サドカイ人と言いますけれども、ユダヤ教の中にいくつかの教派、宗派が分かれていました。聖書の中に出てくるものとしては、大きなものがパリサイ派とサドカイ派です。その他にもいくつかありまして、ヘロデ党というのもあります。そして熱心党というのもありますね。 そのようなか、本当はですねエッセネ派っていうのもあるんですけれども、それは不思議なことに聖書の中には言葉としては出てこないんですね。で、今このサドカイ派の人たちが出てきて死者の復活を述べ伝えているということで彼らを捉えたというところが、とても重要になってきます。なぜかというと、サドカイ派という人たちは、まあ、体制派と言ってもいいかもしれませんが、いわゆる主流派と言ってもいいかもしれません。これは世に受ける教えをしていたということなんですけれども、言い換えるとですね、死者の復活信じてなかったんです。目に見えないものを信じていませんでした。この天使であるとかですね、そして、そうですね、そういうものを信じていなかったんですね。で、彼らが信じていたのは、モーセ五章のみです。その創世記から、そして新命記までのモーセが書いた五書以外は、その神の言葉であるとは信じていなかった人たちなんですね。で、それでパリサイ派という人たちはその反対で、その一字一句信じていく、いわゆる今で言うと根本主義者、ファンダメンタリストなわけなんですよ。そして、その天使も信じるし、そして死者の復活も信じていくので、なので実はこの使徒の働きのを読んでいくとですね、パリサイ派の中でイエス様を信じていく人がかなり増えていきます。自分たちが信じている死者の復活をその通りイエスが成し遂げたことを、これを見てですね、信じる人が増えてくるんですね。で、このサドカイ派、この目に見えないものは信じない、まあ、いわゆる物質主義者というか、まあ、たくさん出てきますのでね、福音派の中、福音書の中にもたくさん出てきますけれども、例えばマタイの22章のところで、23節から30節でですね、サドカイ派がイエス様に質問するんですね。ある人が、この女の人と結婚していましたけれども、その、男の人が死んでしまいました。そしてこの立法の中にですね、そういう場合はですね、次男三男が、その お兄さんに代わってですね、その未亡人の人と結婚しなければいけないという、名を残さなければいけないという立法があるんですけども、それで三男、四男、五男と、そして、七男までですね、行って、皆死んでしまったと。そしたら復活した時には、誰と結婚してるんですかって話をしたんですよ。わかりますか？7人信じてる、死んでるわけじゃないですか。そしたら復活した時にどうするんですかという、そして、この物質はですね、この、何ですか？この、死んだ男の人の物質っていうのがこれ組み合わされていく、どういうふうになっていくんだとかですね、そういうもう本当に細かいこと話してって、本当に理屈に変わらないことを、この、もう本当に知性に反することを、なんとも本当にこの、科学的じゃないことを信じてるなっていうことで、サドカイ派はいつも思ってたわけなんですよ。で、イエス様どういう答えを言ったかっていうと、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も信じな、知らないからです。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いのようです。と。こう言ったんですね。で、そしてですね、死者の復活については神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか？私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。で、ここがイエス様の知恵なんです。出エジプト記で、炎の中に現れてくださった神様、そこの話を今イエス様引用されたんです。もう皆さんもご存知のところですね、読んだところでしょ。モーセ五書の中にあるんですよ。そしてアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言ってるように、その生きているものの神であると。だからアブラハム、イサク、ヤコブは生きているんだよと。つまり死者の復活っていうのはある、死後の命っていうのはあるんだよっていうことをイエス様はこのモーセ五書から論証されたわけなんですよ。で、それを聞いたパリサイ人が、おーっていう感じになったんですけれども。で、イエス様が復活する前、十字架につけられた時には、その主導していた人たちは、サドカイ派もいたんですけど、それ以上にパリサイ派だったんです。理由はイエス様が安息日の掟ですね、の彼らの解釈をことごとく破っていったからなんです。例えば病気の人を治していくということもしてはいけない、それは働くことになるんだという彼らの解釈があったわけなんですね。それをイエス様が 破られた。例えばヨハネの5章にですね、生まれつきその足が動かない、この人がいてですね、38年間動かなかった。でそれで、この床を、起きて床を運びなさいということをイエス様が言われています。でこのなんですか、自分のベッドを運ぶというのは荷物を運ぶというふうに解釈されて、その荷物を運ぶことはあの仕事であると。でこれは安息日に違反すると。で安息日にイエス様相手を行われたんですよね。それから彼らはイエスを迫害し、そしてイエスを殺そうと考えたと。ベタニア事件が起こったんですね。ベタニアという池のところで起こった。で主導者はだからその時はパリサイ派の人たちで、それでイエス様を十字架につけていったわけですけど、今度ベテスダだ。そうだ。なんでベタニアって言ったの？ベタニアはですね、エルサレムの近くにある3キロくらい離れたところですね。すいませんでした。ベテスダの池ですね。ベテスダ事件でした。失礼しました。ありがとう。これ録音もしてますからね。感謝します。ということです。で、不思議ですね。お互いにですね、相反するグループなわけなんですよ。けれどもイエス様の福音というのは変わってないんですけれども、けれどもある時にはこれが理由で迫害を受ける、ある時には違うことが理由で迫害を受ける、福音は変わってないんですけれども、その自分たちが本当に強く信じているものに、その福音の骨格になっているもの、真理が違反している時に、反対している時にですね、脅威に感じて、そしてこの、迫害を始めていくということなんですね。ですから、日本の文脈の中に当てはめますと、当然ながらこれは、復活そのものもそうですけれどもね、どの世界、どの国行っても復活って話をしたら迫害を受けますよね。だけれども、それ以外にですね、偶像礼拝がそうでしょうね。偶像礼拝が。アメリカでですね、クリスチャンがですね、いや私は地蔵を拝みません、神社行きませんって言ったら全然インパクトないですよね。でも日本で、例えば元旦参りは私はもう神社には行きませんと、とかあとは仏式の掃除儀の時に私は証拠をこれをしませんとですね。そういうことを言うのであればかなりの圧力があります。かなりあります。そして同じことをするにしても、その偶像を崇拝的なことを行っていく。例えばですね、この日の丸のですね、でっかい国旗の前でですね、このお辞儀をするっていうのがですね、なんていうのかな、ちょっとこれアメリカのこの、なんですか、これ中世を誓うっていうのとね、ちょっとやっぱり、私はですね、やっぱ抵抗がありますよね。で、例えば同じ写真が飾ってあってもですね、まあ、北朝鮮と同じですけど、昔は天皇のこの、あれやったら、お辞儀しなきゃいけないわけですよ。で、ある人はこう言ったわけです。朝鮮人のキリスト者が言ったんですけど、私は生きている天皇陛下にお会いしたら深々と礼をしますと。でもこの写真には礼ができないと思ってます。わかりますか？微妙に違いますよね。あとは、君が代の内容もですね、千代に八千代にさざれ石の、どんどん苔がですね、岩となっていくっていうのは、これ、ダニエル書を見ますとですね、石がですね、大きな山となっていく。極めて似通ってる。似通ってるんですね。ですから、クリスチャンの中で多く、私も実際そうですけど、もし私が、生徒であってですね、そしてしなければいけないとしたら、私は多分歌わないと思いますね。歌わないと思う。そういうことをもし言ったとしたらどうなるか。左翼だ！日教祖だ！潰さなきゃいかん！ってこうなるわけですよ、今の時代だと。で、この逆も真理なんですよ。今度、だから今度、ちょっと今いい例が見つからないですけど、今度、その左翼系の人からですね、やっぱりお前たちはアメリカと同じ、その戦争が好きな人たちだとかですね、イラク戦争の時だったらクリスチャンがですね、言われたかもしれない。福音派がなんだかなんだかとか言われてますから。だから、福音は変わってないんですけれども、同じように迫害を受けます。で、今言ったように本当に強く信じている、その社会的に強く信じているものというのと、このこう反対のものが出てくるんですよね。私たちは変わってなくてもそうなっていくということで、今留置されたわけなんですよ。では私たちがこの時にどういうふうに応答していくべきなのかなんですよね。 で、5節から、翌日民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によって、こんなことをしたのかと尋問しだしたとありますが、ここに出てきている人たち、このサンヘドリンというですね、ユダヤ人議会があるんですけれども、この神殿の敷地内のこの手前の方にですね、この南壁の方にこのサンヘドリンが集まるところがあります。議会。で、そこでイエス様が、死刑だというふうに言われたわけです。あ、そこだから、サンヘドリンだ。そうですね、そうですね、サンヘドリンだから、そうですね。最初は、そしてそこで、当時ですね、このローマ帝国が定めていた、この大祭司がいて、これアンナスです。そして今度は、逆ですね、逆です。カヤパが、そのローマ帝国が、このユダヤ、あなたがこの大祭司なんだっていうふうに言って、そしてこのアンナスっていうのはこれユダヤ人の中で認められていた大祭司みたいな。ちょっとこの複雑な、で、どっちも出てきてるんですよね。だから、このカヤパがですね、この衣を裂いてですね、今、神を冒涜するようなことを言ったというふうに言って、死刑だとこう言った人なんですよね。覚えてますでしょうかね。福音書を覚えて、いらっしゃる方はですね、思い出してください。イエス様がですね、この、人の子が雲に乗ってくるというふうに言ったんですよね。で、そしてその前にこのカイパがこう聞きました。あなたは意図高き方の子ですか、つまり神の子なのかと聞いて、それに答えたんです。その通りですって言って。冒涜だ。神の名を名乗ってですね、その冒涜である。こう言ったわけです。で、そのことが起こってから、まだ時間はほとんど経ってないですよ。ほとんど経ってないです。もう数ヶ月、2、3ヶ月の話です。その同じメンバーがやってきてですね、そしてサンヘドリンの席に着いたわけなんです。で、ペテロは、ペテロは、その大祭司の家のところまで、イエス様がその死刑だと言われたところのところまでですね、近づいていったんですよね。そして、火に当たってた。ちょっと寒かったんですね。夜で。夜かな。うん。火に当たってた。で、あなたもあのイエスの仲間でしょうね、と。こう言ったんです。そしたら、知りません。言ったんですよね。それが、3回あったんです。イエス様がですね、鶏がですね、3度鳴くまでね、鳴くときには3回否定していると。言った通りのことが起こったわけです。同じメンバーが、しかもサンヘドリンの中で、今、ペテロが立たされているわけです。そこで、今、誰の名によってこんなことをしたのかと、何の権威によってこんなことをしたのかというのを聞いています。で、ここで言っている誰の名、何の権威によってというのは、実は立法の中に書かれている、申命記の中に書かれている言葉なんですけれども、何か預言者とか夢見る者が現れて、印や不思議を行ったときに、他の神々の名で、に従いなさい、使いなさいというふうにその人が言ったら、ヤーウェの名以外の名前で、従いなさいとか言ったら、それは、従ってはならないと。あなたを試すために、そのような者たちが出てきているんだと。だから、その者は殺さなければならないと。偽予言者、夢見る者は殺されなければならないと。主にあなたを反逆させようとそそのかしているからだと。ということなんです。つまりは、彼らは、ヤーウェの神以外の名によって、ペテロがこの人を立たせたと。 その他の人の名によってその導いていると、つまりここで死刑判決をするための誘導尋問だったわけなんです。誘導尋問ですか。ご覧ください。次、その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人を行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。おそらくですね、この議員以外にこの外側にイスラエルたちが見物に集まってきたんでしょうね。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。全然奥、もう、何ですか、否定することもなくですね、むしろもう全面に出して、そして他のイスラエルの人たちと同じようにあなた方が十字架につけたということもはっきりと言って、これ実際にこの人たちがあれですよ、死刑判決をですね、叫んだ人ですからね、そして死者の中から蘇らせたと言って、そしてイエス・キリストの名もはっきりと言ってるわけですよ。で、あなた方を家に建てる者たちの捨て、あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が、石杖の石となったというのはこの方のことです。これは、詩編の118編にある、メシア詩編と呼ばれる、キリストを予言する詩編の中に書いてある内容です。この家を建てる者というのは、宗教の指導者たち、ユダヤ教の指導者たちですよね。によって捨てられた石が実は石杖、これがその神の家を建てるその石杖となる、この重要人物となるんだというこの予言になってるわけですね。そして次ですよ、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。もし河川を引きたい方はですね、引いてください。覚えてください。この方以外には誰によっても救いはない。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないですよ、ということです。他の人の名によっては決して救いがない、他の方法によっては決して救いがない。イエス様が、私は道であり命であり真理であり命です、私を通してでなければ父のところに行くことはできないと言われたことを彼は宣言したんですね。なんでこんなにペテロは変わったのか。ですから、イエス様が約束されたあの聖霊のバプテスマですよ。聖霊に満たされてとあります。8節。もちろん彼はですね、他の人たちと一緒にこの異言を語った時にですね、聖霊に満たされました。けれどもその満たされ続けていかなければいけないですね。それが今ここで満たされたことによって大胆に語ることができるようになった。だから私たちがいかに聖霊により頼まなければいけないかということがここでよくわかります。で、聖霊の力によって初めて私たちは目に見えない世界を見ていくことができるし、かつ聖霊の力によって私たちは自分たちでは絶対にできないことがその時に大胆に語ることができるようになるんだということなんですね。そして13節、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。 彼らについて、この二人について誤って、彼らが見ていた誤った点が二つある。これがまず無学だったということですね。確かに彼らは漁師出身です。けれども、イエス様と三年半共に生活をしていたという、非常に濃密な神学校に通っていたわけなんです。そしてかつ聖霊様が彼らにイエス様の言葉を思い起こさせてくださっていて、それで語ることができていた。でもう一つですね、二人がイエスと共にいたのだ、過去形になってますが、イエス様が共にいるんですよ。現在形で書かなければいけなかった。現在形で思わなければいけなかった。聖霊によってイエス様が共にいてくださっている、ゆえに大胆に語ることができているんだということです。そして次にこの癒された人が一緒に立っているということですね。迫害というのはですね、証拠があるときに起こるんですよ。先ほども5000人の人が信じたと。だから私たちがですね、いくら迫害されました、大変ですとか言ってもですね、まずですね、当局とかですね、上の人っていうのは影響力が強くならなかったら迫害するにも必要もないわけなんですよね。そして家の中でもそうだし、会社の中でもそうですけれども、証を立ててなかったら迫害される必要もないわけなんです。迫害されるっていうのは影響を与えてしまってるんですよね。ですから、でそこで、ここで論証ができなかったのが、癒された人が二人と一緒に立っていたという証拠があった。イエス様が生き返って、イエス様が生き返られて今も生きているということを証拠立てるものが教会の中にどれだけあるかに関わってきます。ですから私たちが必要なのがこの証拠なんです。イエス様を信じていますと言ってもどこにいるんですか。目に見える形で生きているということを証しできるものが必要なんだということです。はい、では次に、彼らは二人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った、あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。もうこの時点でですね、全部に伝わってですね、エルサレムの住民。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、聞いたことを話さないわけにはいきません。はい、この当局の命令というのはまさに、まあ、法律までいかなくてもですね、この、まあ、いわゆる警察に捕まったのと似たような話ですね。そこで彼らが答えたのは、神に聞き従う方があなた方に聞き従うよりも神の前に正しいでしょって答えてます。イエス・キリストを信じている人たちが神様の権威を、上の人の権威を敬うことによって敬っていくということは、これ基本的な姿勢なんですね。上の権威に従うということは、他のクリスチャンではない人たち以上に行っていかなければならないことなわけなんです。まあ今日もですね、ちょっと今ふと思い浮かんだんですけど、 親のところに、私がですね、仙台の親のところに遊びに行こうとかって、私冗談でですね、そこで申請書は出せないよな、高速道路の、ただにする申請書は出しちゃいけないな、とか言ったんですね。これが両親ですよね。で、従わなければいけない。だって嘘ついていくことが可能かもしれないですよね。できますよ。うまくいっちゃうから。なんかやったら。でも、しないわけですね。で、このように、なんですけれども、でも、ある時にはですね、神様の言っていることと正反対のこと、しなさいというふうに言う時も出てくるわけなんです。その時には、どっちに従うか、神に聞き従う。その与えられた良心に従って、行くということが必要になってきます。で、実は出エジプト記にもすでにそういう人が出てきてますね。覚えてらっしゃるですか？パロがですね、ヘブル人の男の子は皆殺さなければならないと言ったところを、この助産婦たちがですね、それに聞き従わなかったわけですよ。神を恐れたと言ってますね。それで、神様がその彼女たちを祝福して栄えさせてくださったと書いてあります。このように、神が言われていることを優先していくわけなんですね。で、次に、そこで彼らを二人をさらに脅した上で釈放した。それらは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。以前イエス様が行われた38年間ですね、足が効かなかった人がいますけど、ここでも似たような感じですね。40歳余りであったということであります。で、次23章から3節から、教会の中に入っていきます。今はこの外でこういうことが起こりましたね。これ教会の中です。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。このようにして仲間のところに行って残らず報告ができるという仲間、この仲間というのもこの使徒の働きの中で数多く出てきます。単なる仲間というよりもザ仲間と言った方がいいかもしれません。教会というのは仲間なんだと言ってもいいですね。ですか。教会というのは出席するところじゃないんです。もう一部になっていて仲間意識ができているところなんです。で、自分が一番ほっとして、そして自分が一番分かち合うことができるような、そういうところでなければならないわけですね。で、そこで言って、そして共に祈り合っていくところになっている必要があるわけなんですね。そしてこれを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていったですね。まず心を一つにした、神に向かった、大事ですね。ですか。人に向かったんじゃないですね。また恐れおののいてお互いに議論し合ったんではありません。神に向かって声を上げる。ですか。心の中で祈るだけではなくて、みんなで声を上げてですね、祈った。主よ、あなたは天と地をと海とその中のすべてのものを作られた方です。はい、とても大事ですね。まず神の皆を呼ぶときに、神様がどのような方かをはっきりさせて祈っていったんですね。で、特に今は当局、サドカイ派を中心とする当局がいて、その権威がある存在から脅迫を受けているわけなんです。だから彼らはあえて、この自分の信じている主は、天と地と海とその中にあるすべてを作られた方だと明白にして、今ある問題というのは非常に小さいものだということを確認できたわけなんです。私たちが普通に生活していると、とかく問題ばかりが大きく見えてしまいます。そうですね。この例えばこんな小さな10円玉でも目の前にそれを置いたら太陽でさえも隠れてしまうわけなんですよね。地球よりもはるかに大きい太陽が10円玉によって隠れてしまう。でも現実にそれは私たちの生活の中で起こるわけなんです。だから太陽は太陽だというふうに大きく見ていく、つまり神様が神様だというふうに大きく見ていくには、まず 神様がどのような方かを言い表す必要がある。で次に、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。以前もペテロが言いましたよね。聖霊によってダビデの口を通して、この詩編の言葉をですね、そのように言いましたけれども、やはり聖書は神の霊感によって書かれたものであるということがここにはっきりとしているわけです。そしてなぜ異邦人たちは立ち騒ぎ、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。これは詩編の2編ですね。2節になります。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。はい、詩編の2編ではこのようにして、この神と油注がれたものに国々が相集まって立ち向かうということが書いてあるんですね。で、これはそのまま読んでいくとですね、イエス様の再臨、神の国が立て上げられるっていうことが、この、その2編の中には書いてあるんですけども、でも彼らが今ここで引用しているのはですね、それが十字架の時にも起こっていたんだと。ペテロとピラトって言ったんです。ペテロじゃないや、ヘロデ。ヘロデというのは、ユダヤ人の王様だとされていた人です。でも実際ユダヤ人じゃないんですね。ユダヤ人憎んでました。でも、ローマの、いわゆる、何ですかね、ローマの、まあ、犬って言ったら変だな。でもローマにこびへつらうことによって権力を増し加えたのがヘロデ大王って言うんですね。そしてそのヘロデ家の者たちがそのユダヤ族州と呼ばれるローマ帝国を治めていた王様とされていたんですけども、そしてそのヘロデと、そしてピラトというのは総督です。その、直接ローマ帝国から送られて、そして、杉越の祭りの時にですね、アントニア、要塞というところからその、神殿の敷地で何か変なことが起こってないかということをこの監視していたんですね。この祭りのごとにそういうちょっとこれ反ローマの動きが起こらないようにですね、こう監視していた。その時にたまたまほらピラトがいたんでね、でヘロデも来てたわけですよ。でそれでいつも仲がものすごく悪かったんです、この二人。ニュースの死についてはですね、二人とも心が一つになっちゃったんですよ、ね、ということを今ここで話しています。で、ここで素晴らしいのは、御言葉を持ち出していたということです。祈りの中で御言葉を持ち出していたということです。私たちが祈り、よく聞かれる祈りというのは、神の御心に沿った祈りです。モーセの取りなしの祈り、イスラエルが金の交渉を拝んだ後にですね、取りなしの祈りをした時も、アブラハム、イサク、ヤコブのですね、この神様の約束を思い起こさせていました。そして同じようにここでも、神様が言われたことに沿って祈っているわけですから、神様はその祈りを聞かざるを得ないわけなんです。というか、私たちがその御心に沿って、自分たちが変えられながら祈っていくわけですよね。ですから、御言葉を祈りの中で言っていくということはとても大事ですね。そしてここであらかじめ定めになったこと、これペテロも言ってましたよね。すでに定められたことを行ったんだと。だから今このような形で迫害を受けているということは、なんか驚くに値しないこと、神様の主権の中でご計画の中に一部になっていることなんだということを彼らは理解しているわけです。そして主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。どうですか、脅かしを受けてイエスの名によって語ってはならないという脅かしを受けたにもかかわらず、彼らはむしろその迫害が起こらないようにと祈るのではなく、私たちが迫害の中においてもなお大胆に語ることができるようにという祈りを捧げているわけなんですね。彼らの主眼というのはいつも神の御心を行うことだったんです。私の証人となるというですね、このイエス様の言葉通りにですね、自分たちがイエス様の証言をしていくこと、これをですね、いつも主眼と置いていた。 だから迫害が起こる、そういうことをが起こらないようにという祈りよりも御心が広がっていくようにという祈りを行っていたんです。とても大事ですね。でこういう話、よく聞く話なんですけど、アフリカにおいてですね、このものすごい残忍な独裁者がいた。でクリスチャンたちが次々とその独裁者の中で殺され元で殺されていった。で教会ではどういう祈りが捧げられた、その独裁者を殺してくださいとか、いなくならせてくださいとか祈らなかったらそうです。その独裁者がイエス様を信じますように、こうなったんです。でこれが、まあ、今のこの適応っていうんですか、この私たちが祈るべき内容ですよね。例えば病気の人のために祈るときも似たような祈りをするべきですね。イエス様を信じてない人の病気治るようにという祈りよりも、もちろんそれも治ってほしいんですけれども、治って信じないでそのまま死んでいくのと、治らないで信じて死んでいくのとどっちがいいですか。後者ですよね。このことを通してイエス様を信じることができますようにと祈るわけなんです。御心が行われるように祈っていく。で次に彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。すごいですね。震い動いたと、使徒の働きの2章のところには風のようなですね形で聖霊が下って下られたと。その風というのと聖霊というのは、そのギリシャ語においてもヘブル語においても同じくの語源を持った言葉が使われているんですけれども、同じように文字通りですね、ここでその震えたっていうですね現象が起こり、そして聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語り始めた。で次に今度また教会のその分かち合っていく姿を見ることができます。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しい者がいなかった。辞書や家を売っている者は、持っている者は、それを売り、代金を携えてきて、人たちの足元に置き、その金は必要に従って、各々に分け与えられたからである。ですね。彼らが仲間とお互いに言っていたその仲間意識というのは、なんと自分の財産を売り払って、それを共有していた中にも、中で、もうこれでも現れてますよね。ここまでしたらもう本当に仲間意識、ね、いわゆるコミューンってなんて言うんですか、共産体系のですね、共産主義的なですね、この動きを彼らはしてるわけですけれども、まあそれでもですね、いわゆる私たちが聞く共産主義とですね、ここでの違いは全然違いますよね。自発的です。完全に自発的です。国がなんか強いるものではなくて、お互いにそれを行っていたと。で、私はこれをしなければいけないとは思ってません。思ってないんですが、けれども、なんで思ってないかというとですね、これ貧しくなってくるんですよ、このエルサレムの教会。で、後でパウロがヨーロッパの違法人がたくさんいる教会の方で、その献金を募っていきます。貧しい兄弟たちのために。財政破綻しちゃったんです。だから、これをやりなさいという話ではないんですけれども、けれども、やはり、他の教会を見ていても、聖書の中で見ていても、やもめの人たちに与えるお金であるとか、困った人たちに与えるお金であるとか、そういうものはきちんと用意していたようです。そして働ける人は働いて、そしてそういう人たちにその援助ができるような形で、このお金を集めていたということははっきりと見えています。そしていいですか、キプロスの生まれのレビ人で人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いたということで、 このキプロスっていうのは皆さん分かりますか、地中海に浮かんでる島ですよね。で、ですね、レビ人だったこの祭司の、祭司と同じあのレビのあれですね、レビ族の人たちですよね。あの神殿に関わることでこのいろいろと奉仕をしていた人ですね。そしてバルナバですね、これ慰めの子だっていう名前なんですね。でこの人がなんでここにいきなり名前が出てくるかというと、後に彼が後で迫害者であるサウロ、パウロがですね、イエス様を信じて、そしてしばらくした後に彼がエルサレムにパウロを紹介し、そしてパウロは神に選ばれた人、使徒なんだよということですね。彼は本当に改心をしてイエス様を述べ伝えているんだということを紹介し、かつアンティオ家という教会から二人で使わされて、初のいわゆるその異邦人の地域への宣教旅行、最初は小アジアでした。でそして途中で別れてですね、このパウロはですね、他の人と一緒に行ってヨーロッパまで行くわけですよね。今のギリシャの方ですね、行くわけですけれども、ですから異邦人への宣教とそのユダヤ人たちの間での宣教の架け橋になったような人ですね。慰めの子だと、慰めを与えていくですね。でこれが彼の特徴であったわけなんですね。ということでここでこの36節37節があるわけです。というこの外側からの反対に対しても、確かに聖霊の満たしによって神様の約束、イエス様の約束がその通り行われていく、また私たちがその通り行っていくということが分かったかと思います。で次回はこの5章の始まりはですね、教会の中に起こってくる問題なんですね。必ず起こってきます。それをクリアして、それを乗り越えてですね、さらにまたこの大胆に述べ伝えていき、エルサレムがイエス様の教えでいっぱいになっちゃったっていう話になって、この終わってくるんですよね。だからイエス様のこのエルサレムから始まりという言葉が、この5章あたりで成就します。ですね。ということになりますね。それは次回学びます。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たちに今、ぜひぜひ必要なものが聖霊様の満たしなんだということがよくわかりました。私たちがあなたに対して、そう聖霊様を与えてくださる主よ、私たちが自分たちでは到底できないこと、そして私たちが到底乗り越えることができないこと、臆病ですから私たちが決して持てない勇気、神様、聖霊様が与えてくださるということが分かりました。神様、どうか私たちが聖霊様を追い求めていって、そして満たされて、そして本当にここに書かれている兄弟姉妹と同じようにイエス様の証を大胆に立てることができますよ。そしてこの日本の国においても、迫害が起こったとしても、私たちがきちんとイエス様の御心を行うことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。